それでは、聖書の拝読をさせていただきます。本日はヨハネの福音書20章24節から29節でございます。新約聖書の288ページ、ごめんなさい、228ページ上の段、下の段でございます。それでは拝読いたします。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになります、なりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。それではこのところから、見ないで信じる幸いと題しまして、西本先生より語っていただきます。では先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、4月第3の日曜日の朝、私たちをこの礼拝に神様は招いてくださり、また私たちはこの神様の姿を目で見ることはできませんけれども、しかし信仰を持ってまた神様と交わり、また聖書の御言葉を通し、神様ご自身が私たちに何をしてくださる方であるのか、また私たちがどのように応答すべきかを示してくださることを信じ感謝いたします。どうぞ私たちの心の中に神様の豊かな恵み、愛を与えてくださり、また私たちは今非常に不安定であり困難であり、また先を見通せないようなこの世の時代の中に生きていますけれども、この世のことに翻弄させられることなく、私たちを愛してくださる神様ご自身の御力をいただいて、どうぞ生きるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた病の中にある方々をも主あなたが癒し強め、また心を強め力を与えてくださるようにお願いいたします。また困難の中にある悩んでいる方々の中にも、主をどうぞあなたの平安と安らぎが与えられて、またさまざまな問題に解決を与えてくださるようにお願いします。何よりも私たちがこの聖書を通してしっかりと神様のその恵み祝福にさらに預かっていくものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ねて、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はヨハネの福音書の20章24節から29節を読んでいただきました。ここには一人の人が登場してくるわけなんですけれども、イエス・キリストが死の中からよみがえられた。このことはなかなか私たちにも非常に信じがたい出来事であるんではないだろうかと思います。もう私も最初にキリスト教っていうか聖書の話を聞いて、自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいとですね、なかなかまあいいことが書いてあるっていうふうには受け止めることはできたわけです。ところがその死んだ人がよみがえる復活っていうのはもう全く到底信じることはできませんでした。まあ言うなればそれがまあこの信仰の一つのつまずきっていうか、こんなことはありえない、なかなか信仰の決心ができなかったということを 思い出すことがあります。でも今逆にこの復活がなかったら私は信じる価値は全然ない、そう思ってます。もう人間死んだら全部終わりだったら、これほど虚しいものは他にはない。それだったらもう自分の好きなことをやってですね、楽しく過ごした人が人生価値になるんじゃないか。でもなかなか現実はそうではないだろうと思います。そして自分の欲を満たそうと思ってですねやったとしても、それがいつまでもじゃあ心を満たすものになるんだろうか。まあ私の経験から言うと、それはもうやっぱり虚しいものであるということを思うわけなんです。でも聖書は私たちにイエス・キリストが死の中からよみがえられた、死に勝利されて、そして私たちにも復活の命、永遠の命が与えられている、そのことが2000年経った今でも語られているということです。この新約聖書のコリント人への手紙の第一の手紙15章を見るとですね、パウロという人はこの復活のキリストにあった人たちがもう同時に500人いた、でその多くはまだ生存しているというふうに彼は言ってるわけなんです。ひょっとしたらそうした証をですね聞いて、この人が復活のキリストにあった、そしてあの人も復活のキリストにあった、場所は違うけれども同じ時刻にお会いしたと、そういう証を聞いたときに彼はまさにキリストはよみがえられた、そして彼自身も復活のキリストに出会って人生が変わったわけです。私たちはなかなか自分で自分を変えるってことはできません。それができるのはやはり神様しかおられない。そして何よりもやはり重要なことは、神様は私たちに新しい命を与えてくださる、復活の命が約束されている、これほど大きな私は励ましはもう絶対他にはないと思います。世の中にはいろんな宗教あります。でもよみがえって今も生きておられるということを語っているのは、私はこのキリスト教、イエス・キリスト以外にはない、そのように思います。そしてこの21世紀の時代、人口80億超えたんですけれども、おそらくイエス・キリストを信じている人たちは23億人以上いるだろうというふうにはですね言われているわけなんですけれども、多くの人たちがこのイエス・キリストを信じている、もう紛れもない事実であるわけです。でもなかなか個人的にこのキリストの復活を信じる、簡単なことではないということを思います。しかしここに一人の人が出てきます。それは24節にこの12人の弟子の一人、デドモと呼ばれたそのトマスという人のことが出てるわけです。このトマスはですね、十二弟子のその一人であった。でも彼はこのデドモと呼ばれていた。デドモって何かっていうと、双子っていう意味です。で、彼は実際に双子だったのかもしれない。でも中にはですね、実は彼の心の中に二つの人格っていうか、信じられるっていう心と信じられないという心がもう彼の心の中に同居していた。二つの心がある。だから多分私たちもそういう思いにとらわれる時があるんじゃないかなと思うわけなんです。このことは信じられるけれども、でもこれはちょっと信じられない。どうなんだろうか。で、このトマスという人は決して全く信じないという人ではなかったと思います。聖書の中に不信仰という言葉が出てくるんですけれども、彼は決して全然信じられないという人ではなかったと思います。なぜならばその一つには、このヨハネの福音書の11章というところを見ると、イエス様が愛されていた兄弟たちがベタニアに住んでいて、3人兄弟姉妹のですね ラザロっていうその弟が死んでしまった。でそこに行く、そこにもそのよみがえるっていうようなことが出てくるわけなんですけれども、そのトマスが言った言葉が出てくるわけなんですが、彼はですね、それでは自分たちも主と一緒に死のうではないかってですね、彼はそう言ってるんです。だから彼は非常に正直な人間だった。もう自分をですね偽ることができないっていうか、嘘をつくのがですね下手くそっていうか、もう実直なところがあった。だから彼はやっぱり見ないと信じられない。決して彼はですね妥協するっていうような人ではなかったように思われるわけなんです。で最初イエス様が復活されたその夜に弟子たちは集まっていたんですけれども、でも彼はそこには一緒にいませんでした。もう会うっていう機会がですねなかったわけです。一体どういう理由があったのか聖書には書いてません。そして8日経ってからですね、同じ日曜日の夜に彼はもう一度その弟子たちが復活のイエス様にお会いしたっていう部屋に彼も来たわけです。だからもし彼が本当に信じれない、もうイエス様に対して何の希望も持ってなかったら、多分そこに来るっていうことはなかっただろうと思います。だから決して彼は全然信じてはいないわけです。ただ自分は見てないから信じられない。だからその確かな証拠を欲しい。そういう思いが彼の心の中にあったと思います。難しい言葉で言うならば実証主義っていうかですね、もう実際に確かな証拠があったらもうもちろん信じますと。だから証拠もないのに自分はただもうむやみやたらにですね、もう迷信みたいに信じるっていうことはできない。彼の心にはそういう思いがあったのではないかと思います。しかしそういう人にもなんとイエス様はご自身を表してくださる方だということが言えると思います。もうこの人もう信じないからダメだってですね、イエス様は決して諦めるような方ではない。もちろんそのトマスも1週間もうみんながイエス様にお会いした、イエス様を見た、なんで自分に現れてくださないんだろうか、非常に心は悶々としていたと思います。おそらく私たちもそういう心の思いを持つことがあるんじゃないかなと思うんです。一生懸命祈る、求める、でもそれが与えられない、どうして神様はすぐに与えてくれないのだろうか、もう本当に自分はこれでダメなんだろうか、そういう思いを私たちも持つことがあると思います。ですからトマスにとってももう8日目の夜になるまでもう1週間多分もう心のモヤモヤっていうのはですねなかなか晴れることがない、そういう思いがあったと思います。それはおそらくは彼にだけに限らず、もう弟子たちも大なり小なりですね、もうイエス様が十字架に死んでもう3日間どういう思いでいたんだろうか、その中で希望を持ってるっていう弟子は多分一人もいなかったと思います。ですからイエス様があの弟子たちに真っ先に現れて言われた言葉は何か、平安があなた方にあるように、そう言われたんです。だからまず必要なのは何か、心に平安が与えられるということではないかと思います。なかなか実際にその姿が見えない、もう不安、恐れ、心配、もうそういうものが自分の心の中で渦巻いてしまう、もうやめてしまおうかっていうですね 諦めも出てくると思います。おそらくイエス様はトマスのそういう心をもですね、知っておられたんではないだろうか。もちろんイエス様はもうすぐにでも表すということはできると思います。500人以上の人たちに同時に現れたって聖書に書いてあるわけなんです。不可能なことはない。でもそれはトマスにとっても自分の信仰が試される時であったかもしれない。そしてまた私たちもなかなか神様の姿が見えないし、実際に表されていない。神様はそういうことをもって私たちの信仰を試されるということもあると思います。ですからトマスも忍耐を持って待っていました。彼は決して他のところにもう逃げて去っていくような人ではなかった。もう一度あのエルサレムの弟子たちがイエス様にお会いしたというところに彼もですね、次の週にやってきて、そしてイエス様にお会いする。だから問題がすっかり解決するためには時には時間というものは必要になるということです。そして私たちも忍耐が試される。自分も本当に辛抱してですね、待つ、そのことが必要だ。トマスには必要なことであったと思います。そしてその間も神様は待っておられた。だからトマスはもう本当に信仰を失ってですね、どっか行ってしまうっていう可能性もないとは言えなかったと思います。ですからイエス様の方であっても彼を信じて待つ。そして二人が会う。そしてイエス様が真っ先に言われたのは、平安があなた方にあるように。私たちも忍耐して待つ中に何が必要なんだろうか。それは自分自身の心が落ち着くということではないかと思います。まあ、ギリシャ語で平和っていうのはエーレーネ、争わない、そしてまた平穏、まあ、それはお互いのまあ間にですね、共有して得られるのが平和ということになるわけですけれども、私たちはただ単に人との平和だけではない、神様との平和が必要なんだ。神様によって自分の心が落ち着かさせられる。そして自分の心の中から不安とか恐れを取り除いていただく。私たちの心の中にも実は平安あれというイエス・キリストが望んでくださる時が必要ではないでしょうか。外の人々を恐れてですね、戸を閉めて鍵をかけて外から入れないようにする、そのような恐れの心の中にもイエス・キリストは私たちのうちに入ってくださり、そしてまたご自身を表して何よりも平安があるように私たちにも語ってくださる方であるわけです。イエス・キリストが真の神であるということはいろんなその奇跡によって実証されているわけです。福音書を見るともう奇跡のもう数々が出てきます。一番最初に行われたのはガリラヤ湖の近くのカナという町でですね、結婚式があった。ブドウ酒がなくなってしまった。もうみんな驚いたわけです。もうそれはその家にとっては恥です。なんと母親のマリアはイエス様にですね、何とかしてくれと頼んだわけです。イエス様は招待された客です。普通家の人がですね、客をもてなすのに助けてくれっていうなんて言うことないんですけれども、なんとイエス様はそのところでただの水を最高のワイン、ブドウ酒に変えられた。 もうそこから始まってさまざまな奇跡をイエス様は行われたわけです。荒れ狂うガリラヤのその湖ももう静まれ黙れと言って静かにさせられる。また生まれつき目の見えないその人をもイエス様は癒されて見えるようにされる。ですからイエス様は実際にそういう働きを持ってですね、自らが救い主であるということを証明されていったわけです。でも人間って本当に心が固くなで弱いものです。その時はもう驚いてですね、信じると。ところがもう3日も経たないうちにもう裏切ってしまうということだって出てくるわけです。ですから私たちは本当に弱いものだということをつくづく感じます。じゃあ一体何が必要なのか。実は私たちに必要なのは真面目にするとかですね、神様の言うことを聞くとか立派な人間になるということではないということです。私たちに必要なのは実は信じる信仰である。イエス様が奇跡を行った中に12年間もう出血の病でですね苦しんでいた女性がいました。で彼女はいろんなお医者さんにまあ騙されたっていうか、今ほど医学は発達してないですから何かのこうまじないとかですね、何か植物で薬を作ってそれを飲んだら元気になるとか言われてもうすっかり騙されて全部お金を使い果たしてしまったわけです。だから彼女はもう何にも持ってないし何の望みも得ることはできない。でもその時にイエス様は病気の人たちを癒されている。自分もイエス様に癒されることができるんじゃないだろうか。でも自分はもう何にもないしイエス様の前に出て行って私を癒してくださいっていうほどの勇気もない。でも衣の房にすがるだけでも自分は癒される、彼女の心の中に言うなれば飾り捨てない一つほどのですね小さな信仰が心の中に与えられた。もう大勢の群衆がイエス様のところに殺到してもう癒してくださいとか憐れんでくださいと言ってもう押し寄せている中に、彼女はもう後ろから近づいてそっと衣の房に触った。そしたらなんと力がイエス様から抜けていって誰が私に触ったのかってですね問いただされたわけです。みんな驚いて大勢の人が来てるのにそんなこと分かりませんと。そしたらその癒された娘はもう本当に恐れてですね私が触りました。その時にイエス様が言われたのはあなたの信仰があなたを救ったのです、そう言われたんです。だから私たちに必要とするのは良い行いとか自分が立派な人間になるとかもうそういうことではないということです。信じる信仰、もうこれ以外には他にはないわけです。今私たちはそのキリストの姿を見ることはできません。しかしこの聖書を通して私はこのキリストがどういう方であるのかということをですね目から情報を得ることができるわけです。そして読んでですねある程度理解することができる。でも全部が全部それを信じるっていうのはなかなか難しい。でも神様は私たちに一つの可能性約束を与えてくださったんです。それは何かっていうとイエス様は弟子たちに私は去っていくけれどももう一人別の助け主を使わす、それは聖霊である、そう言われたんです。私たちは聖書を読むことはできます。ある程度は理解できます。 でも全部を信じるってことはできるでしょうか。なかなか難しいと思います。読んで理解することができても、それを信じて受け入れて、そのまま神様にお任せする、それはなかなかできないことであると思います。しかしそれを助けてくださるのが、実はご聖霊であるということなんです。私たちは聖霊を目で見るということはできません。でも私たちは自分の中でそれを信じる、その機会、チャンスをですね、神様は与えてくださる。それはどんな状況か一人一人は違うと思います。中にはもう行き詰まってどうしようもすることができない、もう神様助けてくださいってですね叫ぶしかない。神様は憐れみ深い方です。そして私たちのようなものの祈りをもですね聞いてくださる方です。そしてそういう中に、実はご聖霊は働いてくださる。ローマ人の手紙を見ると、聖霊はもう私たちが祈れない時に、そのうめきを持って私たちを祈らせてくださる、そういうことが言われているわけなんです。どうやってお祈りしていいのかもわからないし、祈る力もない。でも聖霊は私たちの心の中に働いて、もう言葉ではなくて、もううめきを与えてですね祈らせてくださる。そしてそれを聞いてくださる方がおられるってことです。誰が聞かれるのか。私たちは祈るときに必ずイエス・キリストの名を使ってですね祈るんです。だから私たちの祈りを聞いてくださるのはイエス・キリストである。キリストが私のこの祈りを聞いてくださる。そしてイエス・キリストが今なされているのは、その私たちの祈りをもう神様にもう届けてくださる、渡してくださるということです。そしてその祈り願いが御心であるならば、必ず実現に至らしてくださる。ですから私たちは非常に幸いな時代の中に生きていると思います。もう旧約の時代でしたら、特別な人しかその聖霊の働き、助けをですね得ることはできなかった。でもあのペンテコステの時から、今私たちはこの助け主ご聖霊が自分の心の中に働いてくださり、そして自分のうちに神様の御思いを知らせて、そしてそれを実現にまで助けてくださる方がおられる、それを信じることができる。そして信じてどうなるのかっていうと、私たちはそれを神様にお任せすることができる。その可能性を私たちは神様から与えられているっていうことです。ですからイエス様はこのトマスに対して何と言われたのか。27節のところに、信じないものではなく信じるものになりなさい、そう言われたんです。信じないから信じる、それはもう行いではないです。もう私たちの信仰です。じゃあ何を信じるのか。このように言われる方を信じるってことです。もうもっと直接的に言うならば、もうイエス・キリストを信じる。だから私は最初は、聖書はいい本だなと、いいこと書いてある、それだけしか過ぎなかった。ところが自分が行き詰まってですね、どうすることもできない、もう祈ることもですね、もうお祈りもそんなにできなかった。でももう神様助けてください、もうまさにローマ人の手紙に出てくる、もう言いがたき嘆き、心の中に、まあその時は意識はしてませんでしたけれども、 本当に助けてくださってですね、もう言葉にならないうめきでもって、まあ言うなれば祈っていくときに神様は働かれて、そして不思議なことにもう平安あれではないんですけれども、もう神様の安らぎ、まあそういうのがもう心の中に与えられてくる、そういうことを体験したことがあるわけです。だから私たちは一体何を信じるのか。この世っていうのはですね、私はもう本当にどんどん変わっていくって思います。もう10年前の生活と今とはですね、かなり私は違ってきている、そういうふうに感じます。そしてまたあのイランでの戦争、今停戦っていうことは言ってますけれども、でもまだホルムズ海峡は完全に解放されてはいない。そして指導者の言う言葉はですね、もう2点3点コロコロ変わるわけなんです。一体何が真実なんだろうか、これから先どうなるんだろうか、もう私たちはもうそういうものを見てたらですね、不安な思いになってくるわけなんです。だから果たしてそういうものに全部自分をお任せすることができるのか。一体私たちはですね、誰を信じて誰に自分の命を任せていくことができるのか。もうそれは神以外にはないということです。じゃあどんな神なのか。それは当然自分を愛してくれる神にしか私たちは本当に委ねていくってことはできないだろうと思います。そしてその神こそ実は聖書に出てくる神でありイエス・キリストということになるわけです。まあ、ヨハネの3章の16節に、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛された、その賜るっていうことはまさに十字架に一人子をかける、そして私たちの失敗や過ち、苦しみ悲しみ、全部それを十字架の上で解決してくださる。それ以上に私たちはどこで自分の心の安らぎ、また全てをお任せするっていうこと、型をですね、見出すことができるんだろうか。まあ、トマスは復活のイエス様に会うまでは不安であっただろうと思います。そして信じられないっていう思いも彼の心の中にあった。でも彼はそこから去らなかったっていうことです。弟子たちが復活のイエス様にお会いしたというそのところに行って、そしてあの一週間前の弟子たちと同じように扉を閉め、鍵を厳重にかけて待ってる中にイエス様の方から現れてくださった。もうそれは奇跡以外の何者でもないと思います。しかもただ見なさいと言われたのではなくて、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、もう実際の体を持って鍵をかけたその部屋の中にイエス様は現れてくださった。その時にイエス様はトマスに、信じないものになるのではなく信じるものになりなさい、そのようにはっきりと彼に命令されたということです。そして彼の応答はどうだったのか。28節を見るとたった二言です。私の主、私の神よ、それが彼の返答だった。彼は何も言い訳はしないし、一週間自分がどういうふうに過ごしてきたかということも弁明も何にもしてないわけです。彼はもう本当に実直な人だと私は思います。私の主、私の神よ、ただそれだけです。そして彼は以前に言った主と一緒に死のうではないか、 まあ、伝説によるならば彼はなんと東の国インドまで出かけていって、まあ、彼はですね多くの人たちにキリストの復活救いを伝え、また教会を建て福音を伝えていった。そしてそこで殉教した。でまあ、ダルマというですね実際の人がいますけれども、まあ、それはイエス様の弟子のトマスがモデルではないかという人もいるわけです。インドといえばですねヒンズー教、もうものすごい量のですね偶像がいて偶像を拝む。ところがトマスは全くそういう像をですね拝まない。多分壁に向かってお祈りをしていた。もうそれがですね、まあ、言うなればもうあのダルマの姿というふうに捉えられたのかもしれないわけですけれども、しかし重要なことは彼はイエス様の復活によって全く心が変えられた。そして彼の心の中にも平安が与えられて、そして信仰によって彼は確証を得ることができたということです。まあ、ヘブル人に手紙を見ると11章の1節のところに、信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものです。だから彼もまた信仰によってその保証、そして確信、それが心の中に与えられて、彼はこのキリストを伝えるものとなったということであるわけなんです。だから私たちは特別に何か必要なものっていうのはないわけなんです。ただ信じる、その信仰です。その信仰によって私たちは変えられる。あの扉を閉めて人を恐れて閉じこもっていた弟子たちもやがてはペンテコステの時にその戸を開けて外に出て行き、大胆にキリストを伝える。そのように彼らは変えられたわけです。でも大事なことは何か、固く閉ざされた私たちの心の中にもイエス・キリストは入ってくださる。そして真っ先に平安あれ、そう言ってくださるんです。まず私たちは神様からの平安を与えていただく。そしてその方は信じないものになるのではなくて信じるものになりなさいと。あなたは見たので信じたのか。見ないで信じるものは幸いである。私たちはその信仰を強めていただきたい。今はこの目では見ていない、でもそれでもイエス・キリストが十字架で罪を許してくださった、それを信じる。神は私を愛してくださっておられるんだ。私たちはその愛を信じて、そしてまた復活のキリストのその力をいただいて、私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。天の父なる神様、私たちは本当に信仰の弱いものです。時には疑ったり、そしてまたもうダメだと、私たちはそのような思いにとらわれてしまうようなものです。しかし神様は決して私たちを見放されません。私は決してあなたを捨てず、あなたを去らせない。あの疑り深いトマスも、彼は一週間待ちました。そして弟子たちのところに行って戸に鍵をかけ、またそこに佇んでいる中に彼はイエス様のその復活の姿を見ることができました。イエス様は平安あれと、今も私たちの閉じている心の中にもイエス様は入ってくださり、私たちに同じように平安あれと語ってくださいます。そしてまた私たちはその釘の打たれた手、そしてまた槍で刺された脇腹、実際には見ることはできません。 しかしこの聖書の御言葉を通してイエス様がどのようにしてこの自分のために命を捨ててくださったのか、どうかそのことを深く覚えるものとしてくださるようにお願いします。そして主はよみがえられた、どうぞ見えないから信じられないではなくて、見ないで信じることができるようにどうぞまた助け主ご聖霊が働いてくださって、弱い私たちのこの信仰を引き上げ、そして励ましを与えてくださって、信じていくものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを主の御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。